私東京に住んでるんですよね。なんかそれに関してちょっとおごりがあるのかもしれない。おごり？地方より偉いみたいな。偉くはない。偉くはないんだけど、東京ってさ、電車がすごい発達していて、いろんな線があるんだよね。なんか路線図を見ると、地下鉄の路線図と JR の路線図と、まあ、他にもね、いろいろな私鉄があるんですけど、それらの路線図が一個にまとまった路線図みたいなのが、まあ、結構ね、手帳のこう付録とかでついてたりするんだけど、呪文みたいなんだよね。魔法陣みたいな、曼荼羅みたいな、解読に時間かかりそうみたいな。あれ、全部乗ったことがあるとか、全部わかるというふうに言うつもりはないけど、割とこう効率のいい乗降の仕方とか、意外とこことここの駅は近くて歩けるとか、都心の方とか、自分がねよく行くエリアだけではあるんですけど、結構わかるんですよね。で、それを応用して、おそらくこの辺はこうみたいなのって結構都内だとできるんですよね。だから渋谷とか銀座とか新宿とか、そうね、繁華街みたいなところって乗り換えられる線が非常にたくさんあるんだけど、効率がいいのはこうとか、疲れてるからあんまり歩かなくていいようにこうしようとか、そういう工夫ができるっていう自認があるのね、自分の中でね。いや、言うて東京で電車に乗り始めて20年ぐらい経つから、そりゃ20年毎日乗ってるわけじゃないし、みんな電車に乗る人は、東京で電車に乗ってる人はある程度できるんだと思うんだけど、だから私ってすごいっていう話ではないはずなんだけど、いや、こないださ、名古屋に旅行で行ったんですけど、名古屋もね、すごく路線が発達していて、地下鉄があったりとか、私鉄があったりとか、いろいろ乗れるのがあるんですよね。JR と地下鉄と私鉄と。で、私はですね、電車がたくさん通ってるから、いろんなところに行きやすいなっていうふうにすごく思ったんですよ。で、電車の乗り継ぎとかに関しては、まあ慣れていない都市であっても、私は東京で電車の乗り継ぎに慣れているから、きっと大丈夫みたいな気持ちがちょっとあったんですけど ただの慣れなんだなとはすごく思いましたね。東京でちゃんと乗り継ぎができるとか、この駅とこの駅がつながってるとかは、乗ってるから分かってるっていうだけで、あんまりそんなね、初めてのところで応用できるかっつったらそんなことないんだなっていうふうにすごい思いました。まあめちゃくちゃ乗り間違えたとかそういうわけじゃないんだけど、一個もったいなかったなっていうのがちょっとあってですね、土日だと土日エコ切符っていうのが名古屋にあってですね、1日使える、地下鉄乗り放題の券みたいなのがあるのね。600円とか600円か700円ぐらいだったような気がするんだけど、でそれを購入すると24時間の間は、地下鉄であればどの駅で降りたり乗ったりしても、まあその追加のお金がかからないっていう、まあ、だからその券を買った場合は地下鉄で移動した方がお得っていうことだよね。でその券を買おうかなと思ったんだけど、いやなかなかね、だって JR と私鉄とさ、地下鉄があって、で行きたい場所に行くために、そこの近くにさ、地下鉄の駅しかなければいいけど、 JR の駅しかないとかさ、私鉄の駅しかないみたいなパターンもあるわけじゃん。購入どうしようかなっていうふうに思って、結局買わなかったの。なんかその自信がなくて、である程度いろいろ調べてみたら、結局 JR 使わなきゃいけないんだったら元が取れないから買うのやめようって思ったんだけど、私最終日にね、名古屋港、名古屋、港と書いて名古屋港の駅に行ったんですね。水族館とかがある駅なんだけど、JR で名古屋駅から金山まで乗って、金山から名古屋港まで地下鉄に乗ったと思うんだけど、帰りにふと気づいたんだけど、これ地下鉄で名古屋駅まで帰れるわっていう。まあ、当然そうなんだよ。名古屋駅ってハブ駅っていうか、名古屋の中心的な駅だから、全部の路線が通ってるっていう風に考えていいはずじゃん。 なのになぜか JR で金山まで行ったんですよね。金山以外からね、乗り継げたよなと思って調べたらね、やっぱりね、名古屋駅から栄まで行って、栄で乗り換えて名古屋港っていうルートがあって、このルートなら土日エコ切符だったかもと思って、いやほんとね、数百円だと思うんだけどね、もう乗り継ぎにはめっちゃ自信あるみたいな、あんま自慢する機会ないから人に言うっていうか、自分の心の中でそう思ってたんだけど、自信が折れましたよね。そんなことにも気づかないんだと思って、がっかり自分にと思っていやそんなに思ってないけどね、土日エコ切符知ってたのに使いこなせなかったなと思って、ちょっとねそれが心残りですね。まあ、あともう一つ心残りというとですね、名古屋の駅、地下街が非常に発達していて、地下に飲食店があったりとかお店があったりとかして、すごく栄えてるんですよね。で、私はそれを見た時に、あ、この感じ、駅前の全てのでかいビルと駅が地下でつながっているに違いないって思ったんですよ。だいたいどこもそう、新宿もそうだし、渋谷とか銀座とか東京駅とか全部地下でつながってるから、雨降ってる時に、あそこの美術館が入ってるビルに行きたいんだけどなって思った時に、地上に出なくていいんですよ、地下がつながってるから。で、あ、地下鉄乗りたいとか JR 乗りたいって思った時も、一旦地下潜って、地下を経由して駅まで行って、希望の路線に乗るっていうのが可能なんですよね。それに私は気づいたので、なんかやろうと思ったんだけど、やっぱね、土地勘がないのがあれですよね。なんか泊まっているホテルの周りにある建物、ビルの名前を覚えたと思ってたんだけど、やっぱね、ホテルに帰ろうと思うたびに、よしこっち方向と思って歩き出すと、なんかね、別の方向、なんなら逆方向にある似た名前のビルの方に歩いていたりとかしてですね、地下街をねだから慣れなんだよな、東京でうまくこういろいろ移動ができるのは。あ、ビルの名前違ったとか、そういうのを繰り返しやってしまってね、もともと方向音痴なんですよね。で、それを慣れでどうにかカバーしてるところがあるんだけど、いや名古屋の地下ね、難しかったですね。なんか結構ね、右往左往して、最終日にようやく、あ、こっちルートで、あ、これでホテルの近くのビルまで行けるようになったっていう風になったんだけど、もう最終日だからね、最終日は迷わずにしっかり行けるようになりました。そう、地下街を、まあ、縦横無尽に歩き回ることができれば、いろんなお店を見たりとかね、できたんだと思うんだけど、もう自分のホテルに帰るとか、そのくらいのことしかできなかったですね。その、迷っている間に、モーニングを出しているコンパルっていうお店があったりだとか、いろいろしたんだけど、私はこのお店の中に入って、外に出たら、どっちから来たのかわかんなくなると思って、いや、ない。いや、私はあるんですよ。建物に入って出ると、右から来たのか、左から来たのか、正面から来たのか、自分が戻る方向がわかんなくなっちゃうのね。方向音痴なんですよね。で、それを、こう、遺憾なく発揮するだろうな、ということがわかったので、ね、ホテルに帰る道だけを覚える、という3日間でした。でも、そうね、1年以内ぐらいにもう一回名古屋に行って、地下街を歩き回ることができれば、次はもうちょっとね、効率よくいけんじゃねえかなと思います。あとは地下街が発達している街にありがちなんだけど、難しいんだよな、知ってるエリアに出るのが。覚えるのがなかなか大変。1階から一度降りて、もう一度降りて、はい、ここは何階でしょうか、地下2階でしょうかと思うと、地下1階って書いてあったりするし、あと表示を見ながら歩くんだけど、 JR 線はこちらってで、一回看板に書いてあって、あ、こちらと思ってそっちに歩くじゃん。看板、その後出てくる看板に JR 線はこちらって出てないと不安になるんだよね。で、なぜか2個飛ばして3個目にもう一回 JR 線はこちらって書いてあったりするから、全部に書いてくれよって思うんだけど、そこはね、新しい表示が出るまではこの表示に従えばまあ大丈夫っていう運用でやってんだろうなと思って。まあ、あと難しかったのが、いやなんかね、東京に住んでて、 半蔵門線って言われたら、あ、東京メトロねっていう風にわかるじゃん。表示を見れば、あ、これとこれはおそらく渋谷に行くなとかってなんとなくわかるけど、名古屋それがわからない。これとこれはきっとここに行くだろうっていうのがないからね、なかなか難しかったですね。線の名前だけ見ても、え、これ地下鉄、え、JR、 青波線って何みたいな気持ちになってしまっていや、ほんとね、なんかこう自分の、あの、路線乗り継ぎとか得意だからみたいなのがね、ちょっと結構ぺしゃんこになりましたね。え、でも慣れだからね、また心を強く持って旅に出た時は地下街や路線を攻略していきたいと思っている次第でございます。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。お話ししたのは梅塩でした。スポティファイでお聞きの皆さんは、もしよろしければ番組フォローと評価よろしくお願いします。